イエス様は私たちに確かな希望と確信を与えてくださいます。今日も御言葉を持って確信を持って歩んでいきましょう。今日は新しい世界のために、新しい世界のために、創世記の9章1節から17節です。なぜ人を殺してはならないのか。以前にこのことがよく語られました。なぜ人を殺してはならないんですか。この質問に多くの人たちが答えました。私たちの社会はなぜ人を殺してはならないのかと一回一回答えなければならない、そんな状況になりました。そんなの分かってるでしょ、そんなの当たり前でしょと言っても、いやそうですかという答えが返ってくる。これは日本だけではなく世界で、ノアの時代のように暴虐が満ち、人の思いがいつも悪に傾くという、そんな時代、私たちはそのような出来事を見、心を痛め苦しみ、そして主をどうしましょうか、そんな叫び、そんな祈りをしなければならないという状況があります。しかし聖書は私たちに今日、世の中がどんな状況であっても確かな希望がある。その希望は何か。神様の約束です。契約です。神の契約というのは神が一方的に行ってくださるというものです。契約には2種類あります。平等の契約、私はあなたにこれだけのものを払います、これを私は受け取ります。しかしこれ売買の契約、土地をあなたに売ります、代価はこれだけですという、これ平等の契約と言います。しかし聖書が言ってる、神様が言われる契約というのは平等の契約ではないんです。王的契約と言います。王的契約というのは王が一方的に契約するんです。そして民がどうであろうが、王はご自分の権威を持ってその契約を成し遂げられるんです。だからこれは必ずなんです。これを王的契約と言います。じゃあ民はどうするかというと、民のすることは、その契約は一方的な契約ですから、ただ一つなんです。それを信じることなんです。王は必ずこの契約をするということを信じることなんです。聖書の契約、それは人間がどうこうして成就するものではないんです。神様が契約された、私たちのすることはそれを信じる。今日私たちはその神様が私たちに与えられた契約、王的な契約を見ます。その契約を見るときに、世の中がどんな状況であっても私たちは確かな希望を持って力を持って歩むことができます。1月27日77歳の方が殺されました。殺されました。犯人は19歳の大学生の女性でした。彼女は言いました。人を殺してみたかった。何年か前にもそういうふうに言った人がいました。その何年か前にもそのように言って実際に殺した人がいました。彼女は言いました。人を殺してみたかった。日常を失わずに殺人を楽しめることが理想だと思う。日常を失わずに殺人を楽しめることが理想だと思う。さて自分の人生の理想は何か。それは人を殺す楽しみを経験することなんだ。ただそのことによって捕まったり、そのことによって不自由になったり、そのことによって刑罰を受けるのは嫌だという意味です。日常を失わずに殺人を楽しめることが理想だと思う。そしてこう言いました。殺したい人はいないけど、殺してみたい人はたくさんいる。これは何かというと、一人一人に対しての憎しみではないんです。ただただ殺してみたい、すなわち人が死 死んでいく姿、自分の手によって殺されていく姿を見たいと言いました。特定の人を殺したいわけではない、誰でもいいから殺人をしてみたい。で、私たちはこの人に答えることができるか。いや、それ間違ってるよって。動物を殺すことと人を殺すことの違いはありますか。クジラを守らなければならない、そして捕鯨をしているその船に攻撃をする人たちがいる、動物を守るためにこの船を沈めてもいいという人たちが時にいる、イルカを守るために。私たちはどこかで、いや違う、動物を殺すことと人間を殺すことは絶対違うとどっかで思っている。じゃあどうしてですかと言われた時に答えることができない。それが世です。そして私たちは言います、いやそれは法律で決まってるから、法律で決まってるから、いやそのことをしたらあなたが刑罰を受けるよ、刑罰を受けるから、いやそれは本当の意味の殺しとはならない理由でしょうか。じゃあ刑罰を受けなければ、それが彼女の言葉です。日常を失うことなく楽しみながら人を殺すという、それが私の理想だというわけです。そういう人、いや間違ってると、刑罰があろうがなかろうがダメなんだと言えなくなりました。世の特徴は何か。世の中の特徴はまず神はいないという、神を世界から排除した、排除して家庭を作り、排除して学校を、排除して会社を、排除した文化を作りました。そして言いました、人間死んだら終わりだ、人間死んだら終わりか、ただ長いか短いだけのこと、だから自分のしたいことをすることが一番、自分のしたいことをすることが一番。そして自分というのはいつ死ぬかわからない、早く死のうが遅く死のうが、それはただ自分のことだけ。そして私が死んだからといって何も物事は変わらない、生きていたからといって変わらない、さち私には価値がない、私には価値がない、さち人間には価値がない。自分の価値を見失った人は目の前にいる人の価値を認めることができるか、自分の価値が分からなくなった人が目の前にいる人の価値を認めることができるか。もっと言うならば、自分は大切じゃん、自分なんかどうでもいい、もう生きても死んでも、もうゴミみたいなもんだ、そして本当にゴミなんだと思っている人が目の前にいる人を大切にすることができるか。私たち思います、自分がゴミだったら前にいる人は同じゴミです。自分がゴミだったら前にいる人はもっと汚いゴミです。だから人を殺してもゴミを片付けただけです。自分を殺してもゴミを片付けただけですと言ってしまう。今多くの人はそこまではいきませんけれども、私たちの社会は神はいない、人間死んだら終わりなんだ、だから生きている意味なんかないんだ、価値がないんだ、だからという、今もうそこまで来ている。それがノアの時代のあの前の姿でした。さっき暴虐が満ち、力ある者は人を殺し、そして多くの人たちが殺されていく。神の国の特徴は主である神がいる、神がその人に命を与えられた、そしてイエス・キリストを信じる者は永遠の命が与えられる、天国がある、神がおられる、天国がある。だから今私たちがこの地上生きているのは使命を果たすため、使命を果たすためなんだ。そして私たちには私たちができない働きがある、神様が与えてくださる、だから私には価値がある、私にはものすごく素晴らしい価値がある。それは自分自身が全能と思っているわけではない、絶対そうじゃない、弱さもある、足らなさもある、醜さもある、でも神様が使命を与え、神様が価値があると言ってくださった、 だから目の前の人を見た時に、あ、この人にも欠点がある、この人も弱さがある、さっき言ったように、いや、時にはゴミみたいかもしれない、じゃあ価値がないかというと、そうではない。何ができるか何ができないか、そんなこと関係がない。神様がこの人に使命を与え生きようと言っているならば、その人には価値がある。だから私たちは神様が価値を与えたその人を私が殺すということは、神様に反逆することです。だから神様は殺してはならないと十戒の中で言われました。その命は私のものだと言ったんです。さて、この中で自分の命を自分で作り出した人いますか？自分の命を自分で今保っている人いますか？いません。命は神のものです。だからその人の命を奪うことは神に対する反逆なんです。だから神様は殺してはならない、命を盗んではならない。じゃあ私の命は、自分の命は、自分が価値があると思うが ないと思うが、そんなこと関係ないんです。神様は価値があると言われた、使命があると言われた。だから自分もまた自分の命を奪ってはならない。ここに殺してはならない、さち人を殺してはならないと同時に自分を殺してはならないという聖書の宣言があります。